新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え、主に向かって歌い皆をたたえよ。火から火へ御救いの良い知らせを告げよ。国々に主の栄光を語り伝えよ。諸国の民にその驚くべき御業を。大いなる主、大いに賛美される主、神々を超えて最も恐るべき方。諸国の民の神々はすべて虚しい。主は天を作られ、御前には栄光と輝きがあり、聖女には力と光輝がある。諸国の民をこぞって主に着せよ。栄光と力を主に着せよ。皆の栄光を主に着せよ。供え物を携えて神の庭に入り、聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ、全地を御前におののけ。賛美歌170番の歌詞を黙読いたします。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書詩編第74編9節から23節、旧約聖書909ページです。詩編第74編9節、私たちのための印は見えません。今は預言者もいません。いつまで続くのかを知る者もありません。神を歯向かう者はいつまであざけるのでしょうか。敵は永久にあなたの皆を侮るのでしょうか。なぜ手を引いてしまわれたのですか。右の御手は懐に入れられたまま。しかし神を、古よりの私の王よ、この地に救いの御業を果たされる方よ。あなたは道からをもって海を開け、 大水の上で竜の頭を砕かれました。レビアタンの頭を打ち砕き、それを砂漠の民の食料とされたのもあなたです。あなたは泉や川を開かれましたが、絶えることのない大河の水を枯らされました。あなたは太陽と光を放つものを備えられました。昼はあなたのもの、そして夜もあなたのものです。あなたは地の境をことごとく定められました。夏と冬を作られたのもあなたです。主よ、御心に留めてください。敵があざけるのを、神を知らぬ民があなたの皆を侮るのを、あなたの鳩の魂を獣に渡さないでください。あなたの貧しい人々の命を永遠に忘れ去らないでください。契約を顧みてください。地の暗い隅々には不法の住処がひしめいています。どうか虐げられた人が再び恥ずかしめられることなく、貧しい人、乏しい人が皆を賛美することができますように。神を立ち上がり、ご自分のために争ってください。神を知らぬ者が絶えずあなたをあざけっているのを御心に留めてください。あなたに歯向かう者のあげる声、あなたに立ち向かう者の常に起こす騒ぎをどうか決して忘れないでください。次に新約聖書ルカによる福音書第21章7節から19節、新約聖書151ページです。ルカによる福音書第21章5節7節。そこで彼らはイエスに尋ねた。先生、ではそのことはいつ起こるのですか？またそのことが起こるときにはどんな印があるのですか？イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか、時が近づいたとか言うが、ついていってはならない。戦争とか暴動のことを聞いても怯えてはならない。こういうことがまず起こるに決まっているが、世の終わりはすぐには来ないからである。そしてさらに言われた。民は民に、国は国に敵対して立ち上がる。そして大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい現象や著しい印が天に現れる。しかしこれらのことがすべて起こる前に、人々はあなた方に手を下して迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のために王や総督の前に引っ張っていく。それはあなた方にとって証しをする機会となる。だから前もって弁明の準備をするまいと心に決めなさい。どんな反対者でも対抗も反論もできないような言葉と知恵を私があなた方に授けるからである。あなた方は親、兄弟、親族、友人にまで裏切られる。中には殺される者もいる。また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれる。しかしあなた方の髪の毛の一本も決してなくならない。忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさい。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる神様、8月最後の日曜日の朝を今私たちは迎えています。今月最後の主の日の礼拝を捧げるために私たちを教会へと導きくださりありがとうございます。この場に集うことができるだけの命、健康、信仰をあなたが与えてくださり、今私たちはあなたの言葉を聞いて祈りを捧げ、あなたを拝もうとしています。この幸いな時を感謝いたします。8月が終わり、次に私たちが礼拝堂に集いますのは9月です。 長い梅雨が明け、8月は連日厳しい暑さが続き、心も体も溶けてしまいそうに、萎えてしまいそうになる中で、あなたは私たちを奮い立たせてくださり、こうして礼拝へとお導きくださり、ありがとうございます。一生懸命あなたの言葉を求めて兄弟姉妹がこの場に集まっています。その信仰をあなたが与えてくださり、ありがとうございます。今朝私たちの教会に集うすべての人々に、インターネットの音声を聞きながら礼拝を捧げているすべての人々に、また配布された説教原稿に目を通しながら礼拝を捧げているすべての人々に、聖霊を降り注ぎ、あなたご自身が必要と考えていらっしゃる言葉を私たちに聞かせてください。あなたが与えてくださる言葉によって、しっかりと救い主主イエスキリストにつながれ、教会につながり、神様につながって生かされていることを深く確信することができますように、いつも神が共におられるインマヌエルの喜びの中で過ごすことができるようにしてください。信頼会社が与えられています。求道者も与えられています。どうぞあなたが聖霊を降り注ぎ、信仰への決断をなすことができますように。クリスマスに向かっての教会の秋の伝道の技に祝福を加えてください。サタンの手下である新型コロナウイルスの危機に世界中がさらされ、世界に散らされた教会もまたその危機にさらされています。その中でしかしなお一生懸命礼拝を捧げています教会をお守りください。一刻も早くこの災いを、この地上からあなたが消滅させてくださいますように。そのために働く人々、医学や薬学や科学、ワクチンや特効薬の開発を目指して働いている人々がたくさんいます。しかしその中においても見苦しい争いがあることを私たちは新聞やニュースの報道で知っています。命を守るための働きをしている人々に健康が与えられ、あなたの知恵が与えられ、勇気が与えられ、人類に役立つワクチンや薬を開発することができますように。日常の生活を支えるために三密状態の中で働かざるを得ない人々がいます。長距離の通勤を余儀なくされている人々もいます。感染の危険からあなたが守り、その家族ともども守っていてくださいますように。この礼拝に先立ち、子どもたちとともに礼拝を捧げました。短い夏休みを終えて、すでに授業が始まっております子どもたち、使える教職員たちがいます。保育や介護にあたる人々もいます。夏の疲れの出やすいこの季節です。熱中症の危険にもさらされています。どうぞあなたが作ってくださったこの世界、宇宙です。人災や自然災害から、天変地異から、全世界の人々を守っていてくださいますように。小さな幼子から年輪を重ねた者たちまで、あなたの見てのうちにお守りください。寂しい夏を過ごした人々がおり、また新しい家庭を築いた人々がいます。それぞれに必要な慰めと希望、支えを、導きをあなたが与えてくださいますように。迎えます9月の教会の働きをどうぞ導いてください。台風のシーズンにも入ります。どうぞ日本に住む人々も世界に住む人々も被害に遭うことがありませんように。 時同じくして全国の諸教会が主の日の礼拝を捧げています。捧げられます礼拝と祈りを受け入れてくださりますように。夏季伝道実習を終え学び屋に戻る新学生たちがいます。秋の学期の学びに導きがありますように。全世界に誠の平和、それゆえに与えられる平安、秩序、健康をお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。私が小田原十字町教会に使わされる前、長崎の教会に使わされていました。長崎はキリスト教会に対する迫害が襲った土地です。今でも長崎市内のみならず県内のあちこちに迫害の跡が残されています。徹底的に教会が潰され、信者は遠く五島列島まで逃げて隠れて礼拝を捧げました。そういう人々をなおも追いかけて弾圧を加えた江戸時代、徳川幕府約260年間の迫害に耐えて信仰者たちが生き残りました。潜伏キリシタンと呼ばれる人々が隠れながら信仰を守り通し、子々孫々に伝えました。迫害に耐え信仰を受け継ぎました。当時全世界の最大の奇跡の一つとしてヨーロッパの新聞にもおいて報道された事柄は、その260年間の迫害に耐えて潜伏キリシタンたちが発見されたということでした。しかし迫害があったのは長崎だけではありません。小田原十字町教会は1897年明治30年に創立され、今年創立123年を迎えています。私たちの教会の当初の伝道は困難を極めました。わずか数年、短い牧師であればもう数ヶ月でこの地を離れざるを得ませんでした。志半ばに達する前に去っていかざるを得ない歴史を重ねています。この土地に教会堂が与えられましたのは、この1号線の北側や南側を行ったり来たりしながら11回目の土地がこの場所です。牧師が交代するたびごとに無牧師の期間がありましたし、関東大震災を挟んで2年半は牧師がいない中で、たった一人の教会員が小田原キリスト同胞教会という看板を借家に掲げて教会を守りました。東京にあった同胞教会の本部は小田原での伝道を畳もうとまで考えたと教会創立 100年史に記されていました。しかしわずか一人の教会員が教会を守り続け、今日私たちは小田原十字町教会の一つの枝として今生かされています。血のにじむような戦いをしてきた、そういう歴史を持っています。サタンは幕府を用いたり人々を用いたりして教会に弾圧を加える、権力者にとって不都合なものを抹殺しようとします。サタンはそういう人々だけを用いる、あるいは幕府だけを用いたのではなくて、今日私たちがさらされているのは新型コロナウイルスです。サタンの目的はただ一つ、教会を破壊することです。教会に人々が集まって礼拝を捧げることをやめさせることです。そのためなら何でも用いる、人間でも徳川幕府でもこういう得体の知れないウイルスでも用いる。その中で私たちは今礼拝を捧げています。 今朝聞いております聖書の言葉は新約聖書ルカによる福音書第21章7節から19節に記されている言葉です。12節、しかしこれらのことがすべて起こる前に、人々はあなた方に手を下して迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のために王や総督の前に引っ張っていく。迫害が弟子たちに加えられる、王や総督の前に引き出される。ユダヤの領主王ヘロデ、ローマ総督ポンティオピラトのもとに引っ張り出され、迫害が加えられる。王や総督といった支配者、権力者に迫害を受けるだけではなく、16節から17節、あなた方は親、兄弟、親族、友人にまで裏切られる。中には殺される者もいる。また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれる。愛する家族や信頼している友人からも憎まれ、裏切られてしまって、中にはついに命奪われてしまう人々もいる。それ一体どうしてか。12節、私の名のために。16節から17節、私の名のために、主イエス・キリストの名のために、主イエス・キリストを信じているがゆえに、総督や王から迫害を受け、親しい友人や挙句の果て家族からも裏切られてしまうということを主イエスは予告なさいました。こういうことを言われると私たちは恐れます。私たちもまた主イエスを信じて生かされています。それなら私たちもまた家族や親しい友人からも蔑まれ、憎しみを受け、裏切られてしまうのでしょうか。文字通り殺されることはなかったとしても無視されるのでしょうか。もう自分という存在がないかのように取り扱われてしまうのでしょうか。何よりも王や総督の前に引き出され、裁きを受けられたのは私たちの救い主、主イエス・キリストご自身でした。主イエスがこの地上に誕生なさった時、まだ幼子であるのにもかかわらず、時の王ヘロデが恐れを抱いてベツレヘム周辺に生まれた2歳以下の男の子を虐殺するという暴挙に出た。まだ力強い言葉を語っておられるわけでもなく、奇跡の技をしておられるわけでもないのにもかかわらず、幼子に対して恐れを抱いた王ヘロデがこのような暴挙に出た。その子供アルケラオもそうでした。また王ヘロデの子供ヘロデ王もまた主イエスキリストを裁いた王でした。で、最後はローマ総督ポンテオピラトの下で暴虐な裁きによって死刑判決がされた。王や総督だけではありませんでした。文字通り主イエスキリストは家族の者からも、あの男は気が変になっている、理解されませんでした。大勢の人々が主イエスの周りに集まって一生懸命力強い言葉を聞いている中で、主イエスの家族、母マリアや弟や妹たちはどこにいたかというと、この弟子たちの中、たくさんの群衆の中にいたのではなくって、その外にいました。自分たちは あなたたちとは違うというところにいた。あからさまな憎しみを受けられたわけではなかったでしょうけれども、しかし家族の理解を得ることはありませんでした。ここで主イエスがあらかじめ予告なさった迫害、家族からの裏切り、それは主イエスご自身が何よりも経験なさったことでした。最も信頼していた主イエスの友人って誰かというと12人の弟子たちです。弟子イスカリオテのユダの裏切り、 によって十字架に赴かれることになりましたし、一緒に死のうと豪語したトマスも主イエスを捨てましたし、一番弟子ペトロも他の弟子たちがたとえ主イエスを捨てたとしても自分だけは死んでもついていくといったペトロもまたあの男のなんかことなんか知らないと三度も誓って言い張った。弟子に裏切られました。誰のことがここで語られているかというと、主イエスご自身が裏切られたということ、そして殺されたということです。しかしそういう人々を主イエスはどのようにお語りになられたかというと、それでもご自分の大切な家族と呼ばれ、ご自分を裏切ることになる弟子たちを友と呼ばれた。しもべとは呼ばない、あなた方は友だ友人だ、このように呼びかけてくださいました。しかしたとえそうであったとしても、今の日本国憲法の中では信仰の自由が保障されていますから、私たちがどこかに引き出されるということはないかもしれませんけれども、しかしリンチ、私的な裁きであればいくらだって受けています。大都会であれば自由に教会に出入りし、自由に洗礼を受けることができる、信仰告白することができるでしょうけれども、閉鎖的な地方に行けば教会に出入りすることもままならないですし、まして洗礼を受けるということはそんなに簡単なことではありません。地域社会の目、最近では自粛警察なんていうような言葉が流行っていますけれども、まさに周りにいる人々がみんな監視するような社会で自由に教会に行くこともできなくなってしまう。主イエスキリストは第12章、第14章、第18章、すでに3回ご自分がこの地上に来られたのは平和ではなくって争いだ、火を投じるために来られたとお語りになり、平和ではなくって分裂だとおっしゃり、家族の中で2人と3人が分かれて対立し、親と子が対立せざるを得なくなる、こういうこともお語りになり、家、兄弟、姉妹、家族、子供を捨てなければご自分にふさわしくない、畑を捨てなければご自分にふさわしくないとさえお語りに なられた。私たちが絶えず祈りの中に覚えている事柄は自分の家族のことです。家族がいつも健康で幸せな生活を送ってほしいということ、家族も自分も経済的に支えられて不自由なく健康で生きることができるようにということが私たちの日々の祈りです。でそういうところで家族から憎しみを受け、家族を捨てなければ畑を捨てなければご自分にふさわしくない、ご自分は平和ではなくって非だ、平和ではなくって分裂だとお語りになった。主イエスキリストは家族からそしられ憎しみを受け、裏切られるから仕返しをしたらいいのだ、そんな理解を示さないような家族なんか捨ててしまえとおっしゃったのでは断じてありません。文字通り家族を憎むこと、捨てること、自分を捨てること、文字通り畑を捨てることをお求めになったのではありません。主イエスキリストは最も大事な戒めを三つにおまとめになりました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。はっきりしてます。神を愛し、自分を愛し、隣人を愛すること、甲乙つけがたい、どっちが大事だと言えない。第一の掟、神を愛すること、神を拝むこと、神の言葉を聞くこと、第二もこれと同じように重要だ、それは隣人を自分のように愛すること。隣人を自分のように愛することは二の次、三の次、四の次にしていい あんまりこれは大した掟じゃないとおっしゃったんじゃなくって、同じぐらい重要だとおっしゃった、同じぐらい重要だとおっしゃった主イエスキリストが文字通り自分を捨て家族を捨て畑を捨てることをお求めになられるはずがない。それは間違った聖書の読み方です。一番弟子になったペトロ、その弟アンデレ、仲間のヤコブ、ヨハネ、この4人は漁師でした。漁師としての命である船と網を置いて主イエスに従っていきました。従っていったら自分たちの家族は路頭に迷ってしまったか、飲食所に困ってしまったかというと、そんなことはない。ちゃんと弟子たちを支える人々が与えられましたし、ペトロは姑が重い熱病を病で伏せっていましたけれども、ペトロの家に真っ先に主イエスは赴いてくださって病気を癒してくださった。ペトロの家が常宿、常の宿になりました。このように従い始めたらどうなるかというと、主イエスが家の中に入ってきてくださった。主イエスがこの言葉を語られたのは、ご自分をめぐってこのような対立が残念ながら悲しいけれども起こるということ、それを何よりも経験なさったのは主イエスご自身だった。主イエスを受け入れるかどうかということで、図らずも家族の中で考えが分かれてしまうということを悲しみを込めて語らざるを得なかった。すでにそういう現実がある。主イエスが語ってくださったように、私たちを主イエスから引き離す人々が、私たちを信仰や礼拝や教会から引き離そうとする人々が、自分がどんなに信頼している友人であったとしても、愛する家族であったとしても、一度は振り切らざるを得ないということが起こるかもしれない。これは悲しいことです。しかし私たち自身が主イエスの招きを断り、教会から去っていき、礼拝から去っていき、祈りからも信仰からも去っていったならば、どうなるかというと、自分自身の救いがなくなってしまうだけじゃなくって、家族の救いもなくなってしまう。私たちが教会につながり信仰につながることによって家族が救われる。これが聖書が語っている救いです。あなたが神を信じたらあなただけが救われますなのというふうなケチなことを聖書語っているんじゃなくって、一人が、家族の中で一人が主イエスを信じて従い始めたならば、神様の方から家の中に救いが飛び込んでくる。そのいい例が先ほど申しましたペトロの姑が癒されたということです。しかし主イエスはこのようなことを語られたのは、私たちを恐怖に陥れるためではなくって、主イエスがご存じない苦しみはないということ、イエス様ご自身もまた家族の無理解の中で圧力を感じつつ隠れるようにして信仰生活を続けている人々にとって、主イエスの経験なさった事柄は大きな慰めになったに違いない。繰り返しますが、自分の信仰に対して理解を示さないような家族はどうだっていいとおっしゃったのでは断じてない。母マリアに対する愛情はどれだけ深かったか、十字架におつきになった時に弟子の一人に母マリアを委ねられました。それほどまでにマリアを愛し抜かれた。初代の教会の大変優れた伝道者パウロ、夫婦の関係は主イエスキリストと教会との関係になぞらえました。切っても切り離すことができない。親子の絆を大切にすることもパウロは語っています。家族をないがしろにしながら自分の信仰生活を正当化するということは、これは許されないことです。ペトロはこう書きました。同じように妻たちを自分の夫に従いなさい。夫が御言葉を信じない人であっても妻の無言の行いによって信仰に導かれるようになるためです。神を恐れるあなた方の純真な生活を見るからです。 妻だけが信仰を持っている。その時どうしたらいいか。無言の行いによって神を畏怖畏敬するあなたたちの純真な生活を見ることによって夫も救われる。妻だけではありません。夫だけが信仰を持っているということもあるでしょうし、父だけ、母だけ、子供だけということもあるかもしれません。たとえ誰であったとしても、キリスト者である私たちを用いて私たちをの家族を救いに入れてくださるということをペトロは語りました。主イエスキリストが語ってくださった言葉を全人類に当てはまる言葉として律法化することは許されない言葉もあります。ここに集まっている皆さんが家族を放り出したら一体どうなるでしょうか。畑、仕事を放り出したら一体どうなるでしょうか。それは真実に主イエスキリストに従う道ではありません。主イエスが語ってくださった言葉が全てのキリスト者に当てはまる生活の規則、決まりみたいになってしまうわけではない。主イエスはこうおっしゃいました。はっきり言っておく、神のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者は誰でもこの世ではその何倍もの報いを受け、後の世では永遠の命を受ける。マタイによる福音書では何倍というところをその100倍もの報いを受けると語っています。この地上においてより豊かな家庭生活を営むことができると主は約束してくださいました。しかも永遠の命が与えられる、神と共に生きる永遠の命が与えられる。永遠の命が与えられた私たちが家族に家庭に使わされて、そこで豊かな家庭の生活を送ることができると主は約束してくださっておられるのですから、私たちはこの約束を信じて生きていけばいい。洗礼を受ける、信仰生活を続けていく中で家族に秘密にして信仰生活を続けるということもあるかもしれませんし、主イエスは一度は家族との絆を断ち切ることをお求めになりましたことは他方で事実です。しかし家族との絆が永久に途切れてしまうのではなくって、私たちが家族に使わされる生活が始まる。先ほども申しましたように、ペトロが主イエスに従ったら主イエスの方からペトロの家に訪ねてくださいました。ルカによる勲章は家族ぐるみの救いを描いています。第19章9節、イエスは言われた。今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。徴税人ザーカイが自分の家に主イエスキリストを招いたらどうなったかというと、救いがこの家を訪れた。ザーカイだけが救われたんじゃなくって、ザーカイの家、ザーカイの妻、子供、親、あるいは使用人たちも救われた。でこのルカが続編として書いた使徒言行録、パウロの言葉ですが、二人は言った。主イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われる。家族全体が救われることをパウロも語りました。主イエスキリストご自身が身をもって実行してくださり、一番弟子ペトロも経験し、パウロも同じことを語った。私たちが信仰を与えられて生かされているとき、家族に使わされ、地域に使わされ、いろんなところに使わされていきます。ルカ第21章13節、あなた方にとって証しをする機会となる。私たちが信仰をいただいて信仰生活に歩み出したときに、一時憎しみを受けたり無理解を受けることがあるかもしれませんけれども、しかし主イエスキリストを証しする良い機会となる。私たちが用いられて福音が家族に運ばれる。その時どうしたらいいかというと、14節から15節、前もって弁明の準備をするまいと心に決めなさい。どんな反対者でも対抗も反論もできないような言葉と知恵を私があなた方に授けるからである。自分は証しするような信仰もない、そんな熱心じゃない、 知恵も知識もないし、神の言葉を語るなんてとんでもない。むしろ黙ってひたすらに礼拝の生活を重んじる、祈りの生活を重んじることしかできない。しかできないじゃなくって、祈りと礼拝の生活ができる、それが主イエスキリストを証しすることになります。この4月から6月の半ばまで教会堂に集まって公の礼拝を中止せざるを得ませんでした。それはサタンの攻撃から皆さんを守るためです。皆さんと家族の命を守るためにそういう手立てを取らざるを得ませんでした。その時に教会の祈りの課題となった一つのことは、家庭で礼拝を捧げる私たちの姿を家族が見聞きして、家族にも信仰が与えられ、礼拝が再開された時に家族も礼拝に集い信仰に至るように、これを毎日毎日祈りましょう、祈りの課題として掲げられたことがありました。無言の行いによって家族が信仰に導かれる、神を畏怖畏敬するあなた方の生活、信仰の生活を家族が見て信仰に至る、このペトロが語った言葉に支えられて、そういう祈りの課題を挙げました。弁明の準備は必要ない、自分で勇気を振り絞ってあれこれこれかれ講釈される必要ない、無言の行いによって礼拝の生活によって証しすることができる、これは誰もができることです。最後にここを読んでいて明らかな矛盾があることに気がつかれたと思います。16節、あなた方は親兄弟親族友人にまで裏切られる、中には殺される者もいる、一方でそうおっしゃいました。その直後18節、しかしあなた方の髪の毛一本も決してなくならないおっしゃった。髪の毛一本すら失われることがない。でどうしてか、これは矛盾であって矛盾じゃない。たとえ自分の命がこの地上で奪われたとしても、しかし同時に私たちの髪の毛一本すらも失われることはない。神の御手の中に私たちがある、髪の毛一本すらももう神様のものになっているということです。私たちの心だけが神様のものになっているというんじゃなくって、私たちの頭の先から足の先まで全て体の全部が神のものになっている。この言葉を聞いて忘れることができない言葉があります。主イエスがすでにこう語ってくださいました。五羽のスズメがにアサリオンで売られているではないか、だがその一羽さえ神がお忘れになるようなことはない、それどころかあなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている、恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。第12章6節から7節に記されている言葉です。あなた方の髪の毛一本も決してなくならない、あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている、だから恐れるな。弟子たちをしばしば襲ったのがこの恐れでした。ペトロを襲い、トマスに襲ったのが恐れでした。だからシュエスを捨てて一目散に逃げ去った、あの人のことなんか知らないと誓って言い張った。なぜかというと怖くなったからです。あなたはシュエスキリストの仲間、あなたはシュエスキリストを信じて生きている人間、そこで恐れて怖くなってイエス様を捨てちゃった。でも主イエスおっしゃる、髪の毛一本までも数えられている、だから恐れるな。第21章19節、忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさい。主イエスキリストが私たちに忍耐していてくださる、ご自分を捨てるような弟子たちです。不甲斐ない弟子たちです。無理解だった家族たちです。しかし主イエスキリストは忍耐し続けてご自分の家族を愛され、弟子たちを友よ、しもべとは呼ばない、友よとおっしゃってくださって、恐れるな、あなた方は髪の毛一本すら失われることはない、心だけじゃなくって全身が神のものになっているから、だから信仰捨てないで忍耐して生き抜いてほしいと主イエスは語られた。自分が頑張って私たちは忍耐するんじゃありません。主イエスキリストの 手の中で主イエスキリストにすでに背中に覆われて私たちは生きているのですから、私たちの心と体の中に住んでいてくださる主イエスキリストご自身が耐え忍んで私たちを日曜日の礼拝の旅ごとに運んでくださいますし、家族のもとにも運んでくださいますし、この地上での生を得たらご自分のもとに引き上げてくださる、こういう喜びの中に私たちは支えられています。忍耐して生きることができれば幸いです。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる御神様、恐れを抱くことがあります。家族の中で自分一人が信仰者であること、常に戦いがあります。どうぞ私たちを用いて家族ぐるみで礼拝を捧げる日を一日も早く与えてください。私たちの大切な愛する家族に信仰をあなたが運んでください。聖霊によって心を柔らかにし、教会の道をあなたが開いてくださいますように。語りましょう言葉を一人一人に運び、キリストの香りを放つものとして用いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌385番、歌詞を黙読いたしましょう。献金を捧げいたします。
主イエスキリストの父なる神様、今朝もあなたの御名のうちに礼拝を捧げ、御言葉をご堪能できましたことを感謝いたします。私たち今もあなたから御名をいただいておりますが、その一部を献身の印として御前にお捧げいたしました。どうぞこれを清めてあなたの御用のためにお持ちください。この御前を主イエスキリストのお名前によってお捧げいたします。
アーメン。アーメン。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。